それでは、お祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞさらに豊かに臨んでください。導いてください。あなたが語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今台湾チームが使わされているんですね。で、皆さんのお祈りをありがとうございます。一応ブログではですね、台南の方の教会でいろいろ奉仕をさせていただき、またいろいろ歓待を受けたということをね、見ることができます。そしてまた、向こうの方々とのね、親しい交わりができたということも、出てましたので本当に良かったなと思います。それから昨日から、新築の方へ移ってですね、そして、そこで、集会に参加したということですね。そしてまた今日はそこの主日礼拝に出て奉仕をしていることになっています。 ですからさらにお祈りしていただきたいと思います。そして今日の夜がですね、主日の集会が持たれますので、ぜひそのためにもお祈りしていていただきたいと思います。で、昨日の着いたその新築の教会もですね、いろいろと歓待してくださり、また奉仕もね、いろいろ祝福されたようですけれど、やはりなんかこう台湾においてもね、神様がこの主日の教会を設立ということで、いろいろな協力者とかそういった方々もね、与えてくださるんじゃないかと思います。で、今回は映像部とかちゃんとした通訳者とか、いろいろな形でね、神様が全ての必要な人材を与えてくださって使わされているチームです。ですから帰ってきてからのですね、証に本当に期待したいと思います。で、まあ、それ以外はブログを見てですね、そのために、お祈りしておいていただきたいと思います。まあ、明日帰ってきますけどね、どうぞ明日までお祈りしていただきたいと思います。で、10月にはですね、まあ、海外選挙の働きいろいろ進んできてますけれど、10月にはアメリカチームが使わされるんですね。で、ロスとデンバーとニューヨークに行く予定になってます。で、ニューヨーク、ロスでは、まあ、我々の集会とあと家庭集会が一つあるみたいですけれど、まあ、そういった中で神様がアメリカにもね、100の教会ということを語ってくださってますので、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。それから、イスラエルチームがね、10月の27日から使わされます。で、今回はね、エルサレムとガリラヤ湖だけですけれど、やはり神様がね、この行くように示されているところに行って、祈るっていうのはね、特別な恵みがあります。そして、そこでね、いろいろ語れたことを通して人生が変わってしまう人もいるわけですね。例えば私みたいに、そこで、祈ってた時にね、この飯を受けたわけですね。で、それは大きな祝福でしたし、そしてまたそれを通してね、神様がいろいろ計画を持ってるっていうことを知ることができました。でも私はそれだけじゃなくてね、実はその献身の祈りを黄金門の前でやったりとかですね、それから、長老の安守はあれはオリーブ山のてっぺんで受けたんですね。だから非常になんか特別な意味合いを持ってね、神様が導いてくださったなということを思わされています。ですから行かれる方はどんどん行っていただきたいと思います。で、50人を超えたのでツアー代は少し安くなっていると思います。1950ドルかなだからさらにたくさんの人が来れるようにね、祈ってください。そしてまたやはり、飛行機もね、分かれていくんじゃなくて一つの飛行機で行けるようにですね、祈っていただきたいと思います。そして、神様がね、ガリラヤからスタートっていうことを語ってくださって、そして私たちの、ね、新年はそこで迎えて、そこからスタートするわけです。そして私たちもイスラエルから今この日本に使わされているっていう形でね、神様が言ってくださっています。ですからそういう意味合いもね、ぜひ捉えて覚えて祈っておいていただきたいと思います。そして今回は何度も言ってますけれど、30年ぐらい前から語られた予言の成就として、 ロシア系ユダヤ人との関わりが開かれ、またあそこでの、ね、奉仕が、教会での奉仕が与えられていますので、それも大きな祝福と恵みですし、そしてまた究極的な、ね、ユダヤ人伝道の大きなポイントになる可能性もあります。ですからその協力関係がさらに開かれる可能性もあるということですね。そしてなんかそのロシア系ユダヤ人の人は結構有名な方だという話も聞いてますので、ですからぜひお祈りください。で、まあ、来週はあのエルサレムの平和のために、ね、祈る、集いが持たれます。ですからまあ、イスラエルを祈るとともにエルサレムの平和のためにも、ね、ぜひどんどん祈っておいていただきたいと思います。で、まあ、エルサレムの平和のために祈るということは世界的な動きでですね、全世界で170カ国以上が参加して、そして、共にその10月の最初の日曜日をその日と定めて、そしてみんなで祈りましょうということに決まってですね、それが2003年ぐらいからですかね、始まってるんですね。で、私たちの教会もそれに賛同して、祈ることにしています。ですから来週はね、エルサレムの平和のためにお祈りします。で、まあ、夜はハイアットリージェンシーホテルでですね、大川嗣光先生、それから新井先生のビデオメッセージ、それから ECI の、トマス・サンデルさん、その方のビデオメッセージを含めてですね、共に、長教派の働きとして、ね、エルサレムの平和のためにお祈りします。ですからいつもの東京カリスマ聖会とはちょっと違います。で、うちらというか、篠塚クリスチャンセンターのある方がそのエルサレムの平和を祈る会の日本の支部の責任者になっているんですね。だからそれが日本での公な集会の一つになっています。ですからいろんな方々が来られると思いますけどね、そういう中で共に祈る恵みがあるということをぜひ覚えておいてください。そして、ニューヨークとかイスラエルとか、チェコもですかね、いろいろ世界中インターネットでつないで、そして同時に祈るという計画になってますので、そのためにもお祈りしていただきたいと思います。そして、賛美の働きもね、皆さんもご存知のようにいろいろと進んできています。で、この前行ったね、デイケアセンターありますけれど、そこからですね、また連絡があって、本当に素晴らしい歌をありがとうございましたということでね、そしてまたいつでもぜひ来てくださいということをね、言ってくださいました。ですから、まあ御心ならば定期的にね、行けるように祈っていきたいと思います。で、風の響きのね、2週の CD とか歌集も今、順調に進んでいます。制作のですね、まあ、忙しく皆さんしてますけれど、イスラエル派遣までには歌集が出来上がって、そして、イスラエルから帰ってきた頃には CD もできる予定にしています。ですからそのためにもぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、これも非常に大きく用いられるということもね、主が言われてますし、ぜひこの賛美にはね、特別な霊的な力があるということをぜひ覚えて、それを祈っておいていただきたいと思います。だからその賛美をね、もう捧げる中で、この主の御手があるので、特別な力が働いて多くの方々に触れてくださる。そして今はまだそれがね、大きな形では現れませんけれど、しかし時が来た時にね、これを通してすごい大きな技がこの表されてくるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様のね、働きというのは突然出てきます。突然現れるんです。で、この前のその、賛美ゴスペル、町田ゴスペルクラブにおいてもですね、突然こうパンパンパンパンとこう言ったようにですね、備えてないと本当に、どうしていいか分かんなくなっちゃう。だから、本当にこの備えて祈っておくっていうのは非常に重要です。ですからいつね、こう我々もでっかいコンサート会場で賛美するかもしれませんし、こちらでね、コンサートやろうって言ったらすごいたくさんの人がね、集まってきたりとか、そういうことも出てくるわけですね。だから備えておかなきゃいけないんです。で、私たちはその神様の計画 細かい日程とかなんか知りませんから。でも一つ一つやっていくときに神の時に、ね、それが表されていくんですね。でリバイバルも同じようにやっていきます。ですから、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で多くの人たちというのはその神様が、ね、突然なされるということに関して全く、そっちの方に意識がいってない方が多いんですね。だから、例えば弟子たちもそうですよね、ペンテコステの時突然、聖霊の注ぎかけがあったわけです。でその前は弟子たち120人ぐらい集まってこう祈ってたわけですよね。だからその時に、この強い聖霊の注ぎかけがあって、そして、こういろいろあったんですけど、そして神の働きを進めることができたんですけど、でも突然だったわけです。それから、ギデオンだって、敵から逃げ惑ってたのに突然主が来て、そしてまた、敵をやりなさいとか言ってやって、戦い出たのはほんのちょっとした期間でね、一気にこう敵を攻撃するようになっていったわけですよね。それからヨシャタパテだって賛美隊を前にして、敵をやっつけた時も、突然その死の手の技が現れたわけです。だから神様の働きっていうのは、私たちが考えるようにね、まあ、確かにそれがその時が来るまでずっと待たされる時があるかもしれませんけど、なされた時はね、もう一気にバーンとこう大勝利が表されるんですね。でそれが結構神様の特徴だなということをね、聖書を通して知ることができます。だから備えておく必要がある、祈っておくんですね。リバイバルのために賜物の働き、また賛美の働き、またインターネットの働きね、さっき予言でもありましたけど、インターネットとかね、賛美も祈っておかなきゃいけない、実際面も準備しておかなきゃいけないということをね言われましたけど、だから私たちは今この目に見えている状態で何かするのではなく、語っておられることに立って歩み、そしてそのために備えていくっていうのは非常に重要だということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思います。で今日はですね、ここも結構有名なところですよね。だから皆さんご存知だと思いますけれど、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。でこのように書いてあります。でよくクリスチャンブックストアなんか行ってもですね、こういう板があったりして、ホープ、ラブってね、よくその3つの言葉が書かれてる飾るやつがあったりとか、あるいはなんか飾り物やなんかでもね、フェイス、ラブ、ホープっていうのがね書いてある、飾り物とか、あるいはカードとかね、そういったものがたくさんあります。ですからこの箇所っていうのは聖書の中でも非常に有名な箇所であり、そしてまた、非常に重要な場所でもあるわけですね。で、ここで言ってる信仰と希望と愛、これがいつまでも残る重要なものだって書いてあるんです。そして、この信仰と希望と愛で、これはですね、相まって働くものです。ですから単独で、何かこうあるっていうわけではなくて、相まって働くものであるっていうことをまずぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその土台は何かっていうと信仰なんです。で多くの人たちは、愛だったら愛だけ捉えてですね、愛愛愛愛って言って、そして愛が重要だって言ってですね、そしてその愛の意味合いを知らずに愛って言ってる場合があります。でここで言ってる愛っていうのは聖書で書かれてる、新約聖書で使われてるアガペです。アガペっていうのはギリシャ語で愛って意味ですけれど、これは神の愛です。でこの神の愛っていうのは皆さんもご存知だと思いますけれど、無条件の愛、人の愛とは違うんですね。そして、なんていうんですかね、ギリシャ語でははっきりもう分かれてるわけです。神の愛はアガペ、また人の愛っていうのは友人関係とかそういった愛はフィレオ、そしてまた肉体的なあれはエロスってね、そういうふうに分かれてますけれど、その中でこのアガペ、特別な神の愛だっていうことなんです。 で、この神の愛を知るためにどうすればいいかっていうと、一つはですね、信仰が必要になってくるわけです。で、例えば、神の信仰っていうのはね、神の言葉を信じることですよね。で、神の言葉を信じなければ、あるいは神様を、まあ、知らなければですね、その神の愛っていうのは絶対知ることができないんです。理解できないんです。そして、だから、はっきり言えば、その、イエス・キリストを信じなければね、本当の神の愛っていうのは知ることはできないわけなんですね。で、ですから、その信仰がね、土台になってるっていうのを、私たちは知ることができます。ですから、その、信仰、希望、愛っていうのは、信仰が土台になっているということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、例えば第一ヨハネのですね、4章に、ここにその神の愛のことがたくさん書かれています。で、その9節にはですね、なんて書いてあるかっていうと、第一ヨハネの4章の9節ですけれど、こう書いてあるんですね。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。だから、このイエス・キリストをね、神様が遣わしてくださって、私たちがイエス・キリストを信じて永遠の命を受けることができたって書いてあるんですね。で、ここに神の愛が私たちに示されたのですって書いてあります。だから神様は、自分の一人子イエス・キリスト、本当にこう大切な一人子を、死にまで、十字架にまでつけられることを通してですね、そこまでの愛を通して、私たちその我々の、ね、罪の身代わりとなって、そういう本当に大変な刑罰に遭わせられて、そしてその中で私たちを救いに導いてくださった。本当は私たちはそういう永遠の命なんか持つことができるような人間ではないわけです。しかし、神様がイエス・キリストを使わせてくださって、そのイエス・キリストを通して私たちが本当にこの、その十字架がね、自分の罪のため身代わりとなって死んでくださった、そして復活されたということを信じ告白した時に、私たちは本当にこう永遠の命が得られて、今まで言われているようにこの天のエルサレムに入ることができるようになったわけですね。で、ここに神の愛があるんです。本来私たちはとてもじゃないけど、そんなところへ入れるような人間じゃない。でもですね、神様はその中にあって私たちを永遠の命に入れてくださる。そういう神様の愛があるということなんですね。だから、どんな泥棒であってもですね、イエス・キリストの十字架にかけられた時、横にいたね、二人の悪者がいましたけれど、その一人がね、悔い改めた時、今日はあなたは私と共にパラダイスにいますっていうようにね、普通だったらもう人間的に見たら十字架の刑にかけられてるわけですから、とんでもない人間なわけです。まあ、イエス様は除いてね、でもその人でさえ悔い改めてイエス様を信じた時に天に行けちゃったわけです。だから、この恵みっていうのは素晴らしい恵みなんです。だから私たちが本当にこの神様のことを知らなければ、神の愛っていうのは理解することができないんですね。そして、まあ、その続きとしてね、ずっとこう書いてありますけれど、10節には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を遣わされました。ここに愛があるのですって書いてあるように、ですから、その神様の愛っていうのは、その十字架と大きな関係があるっていうことをね、私たちは知ることができます。で、後の方にもね、神は愛ですっていうこと書かれています。だから、普通の人が言ってる愛とは、これは全然違うものだっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そしてもう一つ、信仰、希望っていうのがここに書かれてるわけですね。で、この希望っていうのも、実は本当の希望、真の希望っていうのは、信仰がなくては希望を持つことはできません。なぜか。例えば、私たちがね、普段、人間の生活を送っているときに、 希望を持っていきましょうとか言ってですね、こう言って、例えば若い時はなんかだったら、なんかこうビジョンを持って、そしてこれに向かっていきましょう、そしてそこに希望を持っていきましょうとか言ってですね、いろいろやるかもしれません。しかしですね、皆さんも経験していると思いますけれど、自分がこう希望を持ってね歩んでいったとしても、それがねいつまでも続くわけではありません。でよくそれが、その希望通りにいかなくて、そしてがっかりしたり、そういったことってあるわけですね。皆さんはそんな経験ありませんか？ね、例えば私だって会社に働いてね、これを作っていくとか言っていろいろあって、そしてまたビジョンを持って歩んでたのに、なんか上司とねうまくいかなくなって、そして、せっかく希望を持って生きてるのになんか全然うまくいかないとかね、そういうことがあるわけですね。そうすると人間っていうのは、落ち込んだり、あるいはせっかく希望を持ってたらなんでこう うまくいかないんだろうとかですね、そういうふうになってがっかりするわけです。そしていつの間にかその希望がなくなったりして、つぶやきだったり文句言ったり、あるいは精神的な病になったりですね、いろいろこうしてしまうわけなんです。でそれが人間の常なんです。だからどんなに素晴らしい希望を持ってたとしても、例えば、お金持ちになる希望とかですね、有名になる希望とか社長になる希望とか、今の夢とともに希望を持って歩むわけですけれど、しかし、それがね実現したら実現したでまた次の希望を持ったりしますけれど、必ずどっかでくじけたりするわけです。そしてその時に問題があった時に、人々が思うのはですね、なんか希望がなくなった、一体どうしたらいいんだろうとかですね、あるいはああせっかくここまでやってきたのにとかですね、いろいろなつぶやきの言葉が出てくるわけです。そして、その問題があったり、あるいは例えばその元気でね、頑張ってやってたのに突然病気になったりして、自分がやろうとしてたことはできなくなっちゃった、そしたらもう希望もあったもんじゃないです。でそれがですね普通の人間の希望なんです。途中でどっかでしおれてしまうんです。でクリスチャンでもそうですよね。希望を持って歩んでたとしても、信仰の土台に立った希望でなければ、なんか問題があったり困難があったりすると、それでしぼんでしまうんです。でひゅーっとなってですね、神様一体どうなってんのとか言ってですね、ブツブツつぶやいたり文句言ったりですね、そういうことになっちゃうわけですね。でも本当の希望っていうのはさっき言ったように、神様の信仰にあるわけです。何かって神の言葉にあるんです。で私たちがその神の言葉を信じるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってくるわけですね。そして、私たちが本当にこの肉は、私たちの肉はね弱いものだっていうことを知ってる必要があります。でクリスチャンであっても本当にその神の言葉に立たないんであれば、何かあった問題があった時に、何かがあった時に、先行きが不安になったり、また病気になってがっかりしたり、そういうふうになってしまうのが普通なんです。でもそうじゃなくて、そこで、潰れてしまったら普通の人と同じです。しかしクリスチャンは特権があるんです。それは神様の言葉を知っているということなんですね。で私たちが本当に神の言葉に立って歩むんであれば、その時に私たちはですね、神にある勝利を見ていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でロマ書の12章にはですね、前マーリンさんが言いましたけど、心の一心によってあなたを変えなさいという御言葉ありますよね。でその時にだから何かあった時に感謝をする人間に変わっていくということをね、お話したと思いますけれど、私たちも何か問題があった時に、その時に、自分で
ああ
もうダメだと思って、そこで自分の施策、自分の感情、そして自分のやり方で、勝負をしないということですね。どこに持っていくかというと、神様に信頼していく、神の言葉に期待していくということなんです。で、私たちが本当に神の言葉に信頼するんであれば、私たちは決して失望させられることはないのです。で、だからこの希望っていうのは信仰から来るっていうことを言ったわけですよね。で、神様の言葉がなければ、だから約束の言葉がなければ、私たちは本当にクリスチャンであっても、希望なんかなくなってしまいます。病気したら、ああもうダメだと思ってですね、そして怪我したら、あもう動けない、何もできない、あるいは何か問題があったら、もうできないとか思ってですね、そして、こうダウンしてしまうんですね。でもそうじゃありません。クリスチャンにはこの勝利を取る道があるわけです。神の言葉です。で、最初分からなければですね、その神の約束の言葉に立つために、この聖書はすべて神の言葉ですから、その中で自分に適用できる言葉を受け取っていくわけです。だから簡単なところでは、例えばすべてのことについて感謝しなさい、で、それを自分のものとして受け取っていくわけですね。そして感謝していく、でそしてその時にですね、ローマ書の8章28節にあるように、神に従っていくんであれば、全てのことを働かせて神様は益としてくださるって書いてありますから、その約束の言葉を握るわけです。だから、全てのことについて感謝しなさいっていうのは神様が命じられていることですから、それに従っていく、そして従ったら全てが益になるっていうことをもう約束しておられるわけですね。だからそこに立ってやっていくわけです。でその時にですね、益に変わってくるわけです。だから約束の言葉があるからこそ、私たちは希望を持って歩むことができるんです。すべてが益になる、悪いことがあったとしても感謝していけば、すべてが益になる。でこれはですね、信仰がなくてはできないんです。で神様の言葉に信頼して歩む、それが問題だということをね、ぜひ覚えておいてください。そして、この信仰を使っていくときにね、何度も何度も言ってますけれど、私たちの、信仰が強くなきゃいけないかっていうと、そうではないわけです。信仰は弱くてもいいって聖書に書いてあるんです。からし種の信仰でいいって書いてあるんです。もう小さくて小さくて、もう見えないほどの信仰でもいいって書いてあるんです。でも聖書に言ってるのは、信仰を使いなさいって書いてあるんです。使わなければ死んだも同然だって書いてある。それ信仰を使うということは、その神の言葉に立って、そして神の言葉を、信じ受け取って、それを実践していくということですよね。だから、祈る、祈り求める、悪いことが起こったら、そうならないように求める、解決を求める、そして全てのことを感謝する、そしてまた喜ぶ、悔い改めることは悔い改める、そして、神様に従っていくということですね。それを通して神様が全てを働かせて益としてくださるということを私たちは見てきたわけです。で、だから、全てのことについて感謝しなさいという言葉は、先ほど言ったようにね、ラブ、ホープ、フェイス、ホープ、ラブと同じようにね、クリスチャンブックストア行ったらたくさんいろんなものに書いてあります。全てのことについて感謝しなさいってね、こんなでっかい木のプレートなんかにも書いてあったのがありました。それから、こういうね、何ですか、ポストカードみたいなのにもそう書いてあるのもあります。で有名な文句なんです。だから多くの方々はその言葉は知ってます。しかし知ってるだけでは何にもならないのです。使っていかなければ、使わなきゃいけないんですね。そして、それを使うときに神様の技を私たちは見ていくっていうことをですね、ぜひ覚えておいてください。そして、もう一つ重要なのは、信仰を使う上でね、告白していくっていうことです。で、神様がそういう言葉を与えられているわけですから、それを告白していくわけです。だから、 感謝、すべてのことについて感謝する、そして、従うんであればすべてのことを働かせて益としてくださるという約束があるわけです。だからそれを告白していくわけです。今こんな問題があることを感謝しますということとともにですね、しかし、あなたがすべて、益としてくださることを私たちは知っています、ですから主を褒めたたえますとかですね、あるいはこの問題の解決をあなたがすでに与えてくださったことを感謝します、このすべてが益となることを感謝します、そして、それを神様がなしてくださることを私は知っていますってですね、どんどん告白していくわけですね。で、告白っていうのは結構重要なことになるわけですね。で、昨日だったか一昨日だったか、私の、旧約聖書の、デボーションの箇所でちょうどヨセフが出てきたんですね。で、ヨセフが、兄弟たちに向かって、神様から語られた夢をね、兄弟たちに語るわけです。で、その時にね、私はこうこうこうなる、で、兄弟たちが頭を下げるようになるってこう言ったわけですね。で、兄弟たちは、それを憎んだわけです。で、ヨセフを憎んだわけですね。確かにそう憎まれたんですけれど、しかしヨセフはまた一回憎まれてもまた、語ってるんですね。今度はこんな夢を見ましたとか言ってですね、で、告白して、そしてどうなったかって言ったら、そして告白した通りに神の技が表されて、何年後かに20年以上経ってから、兄弟たちがそのヨセフのところに来て頭を下げざるを得なくなったんです。で、神様が言われた通りにそれが成就したんです。で、まあ前も言いましたけど、私の妻の言葉でもね、ルツさんも、昔私が全然救われてなくて、救われる気配もまるでなかった時に、神様から言葉をいただいて、夫は必ず救われる、そしてまた奉仕者になって牧会者になるということを語られてね、それをその言葉が与えられたので、いろんな人に告白していったわけですね。で、まあ、周りに長藤牧師もいたようで、で、もう長藤牧師はね、もう毎回毎回そんなことばかりうるさくてしょうがないとか言ってですね、ブツブツ未だに言いますけれど、でもそれだけ告白していったわけです。それはなぜかっていうと、もう神様は必ず言葉を与えてくださった、だからもう神様はそうしてくださるっていうことをですね、あっちこっちにこう言っていったわけです。で、告白を通してまさにその成就をですね、見たわけですね。でもその言っていった時っていうのは、その状況が変わるような状況では全くなかったわけです。私はもう仕事中心で全然その神様に目を向ける気配もない。でもその時にもう語られちゃったわけですね。で、だからまあ告白していくのは結構勇気がいると思いますけどね、こんなのが変わるわけもないのにもうどんどんどんどん言っていくっていうのは勇気がいると思いますけれど、でも主に語られたんであればそれを告白していく。だから問題あった時にその感謝もね、その告白していくっていうのは非常に重要な意味を持ってくるわけです。でもその時にいずれにしても問題がある時、困難な問題があったり、いろいろな問題があった時にどういうふうに対応していくかっていうと、結局、その神の言葉を通してね、私たちは、神様に希望を持っていくわけです。だから、もし神様の言葉ということを知らなければ本当の解決っていうのはないんです。で、神様の言葉があるからこそ私たちは神様に希望を持ってその解決を期待することができるわけですね。でも神の言葉がなければそれは虚しいだけです。何の解決にもならないわけですね。で、神の言葉は真実であり、で、神の言葉には力があるんです。だからその言葉さえもらっちゃえばもう勝利なんですね。で、それを私たちは覚えていく必要があります。そして今そのいろいろなね問題は何か皆さん許されると思います、あるいは許されていると思います。でもそれはですね、大きな理由があります。神様のね、一つは皆さんの信仰を神様が立て上げようとしておられるということです。問題が起きた時においてもちゃんと信仰を使えるかどうか、これを訓練してくださってるということです。で、これは重要ですよね。どんな小さなことであってもすぐ感謝に持っていけるかどうか、 あるいは問題が起こったとき、困難が起こったときに、神様のところへ持っていって祈れるかどうか、そして従っていけるかどうか、感謝していくことができるかどうか、でこの神様はそれを通して、神様の栄光の御業を表せようとしておられるんです。で見てたら素晴らしいですよね、困難な問題も本当に次々と神様が栄光を表してくださって、そしてもっともっと神様に信頼することができるようになってきます。でそれとともになぜそういう訓練をしておられるかというと、これから必ず困難な時代がやってくるからです。今まで、黙示録のことを随分学んできました。でその時に、観覧時代のね、最初に大きなリバイバルがやってきますけれど、その中で殉教している人たちもたくさんいるっていうことをね、私たちは聖書を通して知ることができるんです。でそれはですね、これからもっともっとクリスチャンが迫害を受けていくようになる。今日本にいるとそういったものは見えません。私はクリスチャンだって言ってね、そしてまた伝道しても、それで牢屋に入れられたりとかですね、あるいは殺されたりとか鞭打たれたりとか石投げたりすることはありません。しかしですね、イスラム圏なんか行ったら大変なことになっちゃいますよね。石を投げられたり、牢に入れられたり殺されたりしてしまいます。で、そういった形でもう日本と違うところではいろんな迫害をクリスチャンは受けてるんです。で世界で最も迫害を受けてるのはクリスチャンです。でそういう中にあって、まあ、今日本は平和な状況ですけれど、しかしアメリカでね、クリスチャンが随分だんだん迫害を受けてきているように、いずれ世界でそういう迫害がどんどん受けてやってくるわけです。でその時私たちが本当に希望を持って歩めるかどうかっていうのは、神の言葉に立って歩めるかどうかと大きく関係してくるんです。でそれが近づいてきてるっていうことをね、神様が教えてくださってるんですよね。で昨日も突然山が噴火してね、あの登山者の方々本当に大変な目に遭いましたけれど、でも火山だってですね、地震だってどんどんいろいろ世界中で起きてきてるんです。で火山噴火も今日本でね、火山噴火して、まあ、御嶽山とかあるいは桜島とかありますけれど、まあ、それは日本だからね、わーっと大きな記事になりましたけれど、実は、最近になって世界でいろんなところで噴火してます。南米とか中米とか、あるいは、カムチャッカの方だったかな、それからとにかくその核火山の部類がですね、どんどんどんどんこう噴火してるんですね。でかなり今までにないほど噴火してるっていうニュースを見ています。だからそういう意味合いでもね、なんかいろいろ変わってきてるなってことを思わされるんですね。でそうするとやはりどんな困難があった時も私たちが本当に希望を持っていけるかどうか、これはですね、やはり私たちが本当に神の言葉に立たないとそういうことはできないなということを思わされるんですね。で、ですから私たちはですね、その本当の希望を持って歩んでいくことができるように、その神の言葉に立って歩むっていうのが非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、私たちの人生生きている中でね、いろいろな困難、問題、この試練は必ずあるということをね、ぜひ覚えておいてください。しかしそれを神によって解決がある。そして私たちはそこに希望を持って生きることができるということをですね、ぜひ覚えておいてください。そして私たちの究極的な希望っていうのはもちろんこの前から話している天のエルサレムです。だからどんなことがあろうとも私たちは天のエルサレムにおける希望を持ってね、歩んでいけることを共に覚えていきましょう。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。この希望、あなたにある希望を持って歩めるように、どうぞあなたがさらに一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。この目の前にこの起こることばかりにこの目が行くがゆえに、すぐこの私の言葉を忘れてしまう方がおられます。しかし今その語ったように、その一つ一つ私に信頼していく時であることを覚えなさいとおっしゃいます。またその時に確かに私はあなた方を通して私の栄光を表していくとおっしゃいます。それらをあなた方は証しし、また さらにそれを通して私に信頼度を強めていきなさいと教われます。この非常にそういった働きというのはこれから大きく進んでいくので、急がれているということを覚えなさいと教われます。また何度も何度も同じ問題をこの持っておられる方がおられますが、その方においても徹底したこの信仰を用いるときに、それらが完全に解放されるときが来ると教われます。それらをあなた方は見分け、そしてまた私に期待していきなさいと教われます。癒しのためにお祈りします。愛する天皇様、どうぞ今この場に御臨座を表してくださり、癒しの霊を注ぎ、またどうぞこのあなたの力ある癒しの御業を豊かに表してください。賜物の働きを豊かに注いでくださり、また、この一人一人の精神、また肉体の問題を完全にあなたが癒してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体に攻撃していく病の霊を封じ締める。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に、命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この喉がちょっと痛い方がおられます。そこに今死が触れられました。それが癒されました。感謝して受け取ってください。またちょっと背中が痛い方がおられます。そこに今死が触れられました。その癒しを受け取ってください。またちょっとこの胃腸が悪い方がおられます。そこに今主が触れられました。その胃腸が癒されました。それを感謝して受け取ってください。また目がちょっと見えにくくなっている方がおられます。その目に主が触れられ、今はっきり見えるようになっています。それを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。